Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週はろうそくの話を聞いていただきました。皆さんお盆の準備でお線香やろうそくやと気を配っていらっしゃることと思いますが、阪急ガーデンズへ行ってみらっしゃいましたか。松本さん出ていらっしゃいますのでお話が聞けたかもしれないなと思っております。今日はまた外へ出まして、阪急の宿川駅から南へ川沿いにずっと下がります。2号線も越えまして、 JR も2号線も越えまして、もうすぐに阪神電車というところ、宿川の川の西側に静かに建っている建物、辰馬高校資料館ですね。こちらへ今日はやってきました。宿川の堤は、暑いだろうなと思って歩いていましたけれど、夏休みになって小さなお子さんがお母さんと一緒に遊びに来ていらっしゃるのが目に映ります。松林はとっても静かで涼しくて、そしてセミの声がワンワンとなっておりますけれど、そういうところを通って、ああ夏はいよいよ真っ盛りという感じでやってまいりました。辰馬高校資料館というのは本当に西宮で一番こう古い歴史資料を揃えていらっしゃる博物館ですよね。何度かご紹介もしましたし、春秋の展覧会では大抵ご紹介していると思うんですけれど、来られた方あんまりたくさんはいらっしゃらないというのは、とても独特のといいますか、とても専門的な分野の博物館資料館でありますから、強い興味をお持ちの方は、まあ、毎回お越しになると思いますけれど、あることも知らないということが方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。西宮で辰馬というのは本当に有名なお名前で、名士ですけれど、何でご存知かというと、大方の方は酒屋さんということでお答えになると思います。辰馬さんは一軒やろうという方もいらっしゃるんですけど、実はそうではなくて、辰馬本家もあれば北の辰馬というのもありますし、鳴尾にも辰馬という方はいらっしゃいました。それぞれが辰馬さんお酒を作ったり、あるいは海鮮丼屋であったり、いろんなこう商売されてますが、やっぱりメインはお酒でしょうね。そういうお酒作りの傍ら、それぞれの代の当主の方が、とっても勉強好きで、いろんなことをまあ勉強されてるわけですね。この辰馬高校資料館もそういった意味では、辰馬の中で北の辰馬にあたるお酒の銘柄で言いますと白鷹さんなんですけれど、三代目に越宗さんという方がいらっしゃって、この方はとっても真面目なと言いますかね、お酒作りにとってもこう先進されたお方で、まあ、その、酒造りに対する熱意とこう共通するところがあったんでしょうかね。画家ととても仲良くされて、たくさん、日本画の名作をお持ちということで有名ですけど、さらにその次の代の方も越堂さん、勉強好きの方でして、京都大学で自ら進んで勉強に行かれて、考古学をよくされたという方でして、この方がこの考古学の資料というのはほっとくと散逸してしまう、もうどこに何があるかわからないんだったら困るので、資材を投じてでもこの大事な考古資料をまとめて置いときたいということで、銅鐸に目をつけられまして、日本のあちこちにある銅鐸をたくさんお集めになった。日本中に銅鐸をお持ちの方たくさんいらっしゃいますけれど、その中で一番たくさんの数を、一番種類も多くお持ちの方、 ということで有名な方ですね。でまあそれをまあ、個人でお持ちだったんですけれど、そういうことよりももっとこう財団法人を作って資料館で研究をした方がいいということで辰馬高校資料館をお建てになりました。今そこで学術的に研究をされ整理をされたり展覧会を開いてくださっているのが青木さんという学芸員さん。今日は青木さんにまたお話をお伺いしながら紐解いていきたいと思います。青木さんこんにちは。
こんにちは。
暑いですけれど頑張っていらっしゃいますか。
はい、
夏の特別の展覧会。
そうです。
今回のテーマがちょっと面白そうなんでやってみたんですけれども、ご紹介いただけませんか。今回の展覧会何という展覧会でした、
謎解き考古学2016というタイトルにしております。まあ、年度を入れているのは4年に一度。
あ、そうかそうか、はい、
オリンピックの年に
やっている。あ、そうですか。オリンピックの年にはこのテーマでやられ。
そうですね。クイズ形式という形で、
はいはい、
まあ、実際にただ説明文なりを読んでもらうのではなくて、実際にものを見て展示品を見て考えてもらおうという企画で構成しています。
ね、展覧会、まあ、展示室の中に入れていただくとのはいつものように毎回あれ秋の展覧会にはこういうものが並んでいるなと思うような、考古資料がずらりと並んでいます。まあ、それと特別に今回は謎解きということでクイズ形式にしてるんだということですね。ですからまあ聞いてらっしゃる方に答えまで言ってしまうとこれまた面白くないかもしれませんので、まあ、問題を提案してですね ご説明してそしてまあ考えるヒントみたいなのを秋さんにお話ししてもらえたら面白いかなと思います。じゃあ直接、まあ、会場で品物を見ながら一番入り口に近いところに、第一門っていうのが並べられています。縄文時代弥生時代など各時代ごと教科書などで見たことのある資料が並んでいます。これら時代ごとの考古資料の組み合わせの中で時代の異なる資料が混じっているものがありますがそれはどの時代でしょうかというんですけれど、これどこからどこまでが一門ですか。
この同じ高さのガラス台全てが第一門。
たくさんありますね。左から行きましょうか。一番手前のところ縄文時代 A 縄文時代と書いてある、これは何というものですか。
奥から、中高土器、今の夜間のような形の
土器。面白いですね。夜間のようにちょっと大きめかなと思いますが、上の方になんか一つ器がついてるみたいな形で、あと模様がいっぱいついている。あの模様もちょっと面白いですね。はい、で手前の棒みたいなものは何ですか。
手前は石棒と土面です、
ね。あら、お面ですね。はい、どっちも土で。
え、石棒は
何石です。
はい、石を。
ああ、そうですか。
加工して作っています。
面白いものです。その次がこれはもう小型ですけど銅鐸です。
銅鐸と弥生土器。土器の破片です。
はは。弥生の土器ですか。なるほど。その次は埴輪。
埴輪、人物、人の形をした埴輪と
赤ちゃけた色ですね。はい。
円筒埴輪の破片。
円筒埴輪の破片、やっぱりこれは一つの時代でしょうね。
そ
う
です。
その次が
それと、鏡ですね。
銅の鏡。はい。はい、それから
百万刀という、木で作った小さな塔、三重の塔。
あ、三重の塔になってるんですね。あ、いや、あれは木から掘り出したもんで、木を掘り出したもん
で。そうですね。はい。ろくろ引きをしている。
あ、ろくろ引きで、はい。で手前は。
軒丸瓦と器土器。
あ、軒丸瓦、瓦の一番屋根の一番突端についているようなものですね。ちょっとお花のような模様になっています。さあこのたくさん今ご紹介しました 1,2,3,4,5 5つの時代のものたちで、一番時代の異なる資料、同じ時代のものもありますけれど異なる資料が一つだけあるとおっしゃるんですか。
そうですね。基本縄文時代、弥生時代、古墳時代、奈良時代の4つの時代にそれぞれその時代のものを入れているんですけれども、
面白い、
は
い、
どこか一つにそれとは違う、答えというとも江戸時代、近世のものを一個混ぜていると、
は
い、
ああ、江戸時 時代のものが本の中に1個入ってる、はい、それはどれやということですね。そうですね、まあ、あの、大体これやないかなというのはあるんですけれど、答えは僕が間違っててもちょっと恥ずかしいしするので言わんことにしましょうね。何かヒントはありますか？
そうですね、古い土器、
なるほど、
器というのはいわゆる素焼きなんです。
はい、はい、
で上り窯を使うようになってもやっぱり素焼きで、
はい、
焼き締まるんですけれども、上薬を塗るということはかなり時代が新しくなってから行われるようになるということです。
なるほどね。この中に焼き物がいっぱい、いろんな種類の焼き物があります。それこそ埴輪もあれば、軒瓦もあります。そういった焼き物の中でもちょっと新しいものがあるんだよ。それは、上薬が塗ってあるというのが特徴なんだよというヒントが出ました。見に来られたら絶対わかると思います。第一問でした。さて次が第二問。これまたたくさんの品物が出ています。この資料は何でしょうか？東北地方の縄文時代後期から晩期の土器を並べています。土器の模様からは変化の過程を見て取ることができ、右に向かって新しい時期のものとなります。左から右へずっと新しくなっていきます。では問題となる時はこの変化の上で A から C のどの位置に当たるでしょうかというのが問題なんですけど、これたくさんありますからよう見なきゃいけませんな。
そうですね、それでも出している時は基本手前側からだんだん新しくなってい
く、はいはいはい、
その中にA から D まで矢印
してありますね。
で大体このぐらいの時代の中に問題となる土器、
はい、
緑の台にの上に置いてある土器がどのあたりに置いたら時代的に
うまくはまるか、
矛盾なく並べているかというのを答えていただく。
一番左の端に置いてある土器っていうのは、丸い壺のようなものですけれど、高さが6、7センチ、まあ、直径もそれぐらいのものかなという、丸い土器なんですけど、ちょっとあの縁のところといいますか、縁のところに特徴ありますね。
そうですね、突起のような
ね、尖ったようなところがいっぱいあって、真ん中辺にはあれは流水のもんですか、模様がついてますね。
そうですね、水というよりは単純に、
ま、丸だと
円形のような模様を巡らせていると。
他の土器にもそういうものがあるのでちょっと紛らわしいんですけれど、やっぱり模様とか形とかがあの見分けるヒントになるわけでしょ。
そうですね、その口円、その口の周りの突起であったり、
はい、
その丸みを帯びた文様の流れ展開というのが近い土器がありますので、その付近に置いてあげるのが自然だろうと。
今目の前の棚には12、3個の土器が、置いてありますが、その中にはちょっと、あ、これちょっと似てるかなと思うようなものもありますので、そのあたりよく見てお答えいただきたいと思います。あ、ちょっとその次の第3問のところはですね、展示の土偶は青森県亀ヶ丘遺跡から出土した資料です。胴体などにつけられた模様に同じ時期の土器とそっくりのものがあり、作られた時期を探る手がかりとなります。第2問で並べている土器の中に同じ模様を持つ同じ時期と考えられる資料があります。それはどれでしょうか？なるほど、ここに並んでいるのはこれは奥さんのどんなものなんですかね？
土偶の背中部分を出しているんですけど、
これ入れ墨のみたいですが、背中にこういう模様が入ってたんですね。はい、
ただ同じ時代に同じ土で作るものですから、
はい、
時代同じ時代の模様の特徴というのが共通するということがあると。
なるほど、なるほど、
ということですね。
うん、よくよく見れば似たようなものがあるでしょう、
は
い、っていう、
それを探してもらう、
なるほど、ね、
ということになりますし、実は第2問の、はい、ダメ押しではないですけども、第2問が分かっているとほぼすんなり出てくるという、
ね、
ほぼ共通する位置に第2問の土器と第3問の土偶が入ってくるということが
分かるわ
けですね。隠されているということになります、
今回第3問の方は1点だけの資料から読み取っていただきたいと。さて第4問ですが、今度は、絵が掲げられていまして、絵でですね、展示の資料は皆縄文時代の遺物です。身近に手に入るものや貴重な材料まで、さまざまなものを素材として道具を作り生活をしていました。この中で最も広い地域に流通していた素材を用いた資料はどうでしょう。翡翠の大きな玉、これはあの握り拳ぐらいのツルツルした石のような玉ですね。そういうものが一つ。それから、これは何と読むんですか。
リトウモリといって、
リトウモリ、はい、
魚、その、はい、森の一種です
ね。ああ、森ね、あの魚を取る道具、はい、絵がかかってますね、大人の人が、長い槍の先に森をつけて水の中にいる魚を狙っているという絵がかけられています。その槍の先に、竹の棒の先についているのがこの森なんですね。
そうですね、
うん、それからもう一つ、磨かれた石の斧ですか、が一つ展示された。これはもう小さな子供の足ぐらいの大きさの石の、これは斧ですよね。まあこういうものでまた漁をしていたんですよね。
そうです、まあ、斧といっても必ずしも木を切り倒していたかというのは分かっていなくて、土掘り具として使われていた斧もありますので、形から斧と呼ばれているということです。
じゃあこの3つのうちから、一番多く使われていた素材は何だということを探していただいたらいいわけですね。
そうですね、まあ、宝石、はい、貴重な石が、まあ、高価なものであったりするのは現代も変わりませんので、
そうですね、
原材料としているものがどういう形で手に入るのか、う
ん、はい、
普段の狩りの中で手に入る動物の骨を加工して作っているのか、
なるほどなるほど、
河原で採集できるような少し摩滅した石を磨き直して作っているのか、
なるほどね、
というところで少し見分けることができるのかなというふうに考えています。
今の青木さんのお話の中にヒントがありましたな。まあよく聞いていたら分かったと思います。そういうことにお答えいただき、さあ第5問、現在は奨励のような存在として捉えられている土偶です。古くはその顔つきを参考にして縄文時代の人々の服装風俗を探る研究が盛んでした。復元図に見られる縄文人の表情を参考にしてください。以下に挙げた項目と資料の関係をつないでください。 A 髪型、 B 顔への入れ墨、 3 C 入れ墨あるいはひげ、 D 目につけていたとされるゴーグル、 E へその表現。こんだけ答えがあるんですけれど、この中のこう関係をつないでくださいというんですけどね、品物として出ているのは道具、これ小さいですね。
そうですね、道具5点出しています、
はい、
その5点のそれぞれが、はい、今前田さんがお話しされた髪型であったりひげであったり、うん、へそのどういう特徴を持っているかというのを見つけてもらうというクイズになります。
なるほど、そういうのを結びつけていくわけですな。土偶が5点並んでいます。それぞれ形も色も違います。大きさもそれぞれちょっとずつ違います。まあそれをよく見て、まあ参考の資料もここへ出てますので、それも見て、それはあの縄文人の姿が書かれています。で身につけているものも書かれています。まあそういうものを見ながら答えていったら面白いかな。でもこれとっても古いものでしょう。
そうですね、
年数でいけばどれぐらい前のものなんですか。
3000年ぐらい前のものが多いかなと、
ね、ですよね。でもその頃3000年も前にこういうデザインができたというのはすごいですね。
そうですね、
本当に複雑なデザインを、単純な表現の仕方なんだけれども、へえと思うようなデザインが施されています。 さて、次は第6問は展示の種類は、いや資料は韓国で出土した鬼瓦です。おおよそ顔の半分が残っている資料です。左右対称に作られていることから、残存部分から全体の大きさや顔つきを想定することができます。この鬼瓦の左右剣歯、これ犬の歯ですな、剣歯の間には上下それぞれ何本の歯を作り出していたでしょうか。歯の数が問われているわけです。何かヒントあるんですか、分かるヒント。
およそ半分残っているということを考えた時にですね、はい、ちょうど鼻の穴が両方残っていますの で、
そうですね、
鼻の真ん中が中心線になると、
なるほど、
気づいていただくと、
それが半分やないかと、はい、その場合でいいんやということになるわけですね。
どうしても考古学の場合、はい、完全な形で見つかるということがないので、
絶対ないですね。
破片からある程度全体像を推測するというのが基本になりますので、そういった復元する方法の基本中の基本の問題になっています。
ちょっと珍しい瓦の話が出ました。ちょっとまあ途中飛ばして、今度はいよいよこの西宮に少し関係があるかなという問題がありますので、第8問、現在西宮市桜谷町清水町に位置する西田公園というところ、西田公園の付近で展示されている土、これは土水ですね、
土水です、
魚の漁につける使う、魚の網に、漁の時に網につける重りだということなんですね、が数多く発見されています。土水を使っていた時代、この地域の環境は下のどれに当たると思いますかという問題なんですね。 A が今よりも森に近い環境だった、 B が今よりも海に近い環境だった、 C が 今と変わらない環境だったと、この3つのうちから選んでください。何かヒントあるんですかね。
もう漁に使う道具を作っているということが、より日常的な活動になっているというのが、そのままヒントになります。
はいはいはい、そうですよね、今よりも森に近い環境だったら鉄砲の方があるからかなということです。さて次はいよいよこの辰馬考古資料館一番貴重な資料、第9問は銅鐸の問題です。弥生時代の、鋳物の一つである銅鐸には同じ鋳型で作られた兄弟の銅鐸があります。銅鐸は高温で溶かした銅を鋳型に流し込んで作られます。何度も使っているうちにその型にできたひびに入り込んだ銅は銅鐸表面にはみ出してしまいます。この部分が手がかりとなって兄弟の銅鐸の作られた順番を知ることができます。あ、先に作られた銅鐸か後でできた銅鐸かということが分かるっていうんですね。展示の銅鐸もその一例ですが、この中で一番最後に作られたのはどれでしょうか。3つの銅鐸、同じ大きさで3つ並んでるんですよ。少しずつ色は違いますけどね、同じ型から作られた。
そうですね、よく見るとその模様の配置であったり描かれてる絵の構図が全て共通している、
全く同じものから作られた、はい、ということが分かるわけですね。 それでその順番が分かるっていうのはどういうことですか。
当時石の鋳型を使って作っていますので、
石の鋳型、はいはいはい、
その高温のドロドロに溶けた銅を流し込んだ際に表面がひび割れてしまったりするんです
が、石の方が、はい、厚さね、
そうですね、
はあ、
で当然に次 に、はい、に2回目以降に銅を流し込んだ際にそのひび割れたところに銅が入り込んでしまって、はい、表面にミミズ腫れのような状態で出てくると、
る
当然それが多い方より長くなっていく、
はい、
太くなる方が新しいということが分かると。
そうですね、一番最初のやつにはそういうのがなかったはずやと、
少ないと。
ああそうだ、いや細かくよく見ないと分からないですね。お 同じ型から取られ作られた銅鐸ですから、3つの銅鐸の作られた順番、一番先に作られたものはどれか、2番目はどれかというのをよく見て答えてください。見れば分かるそうです。はあ、こういう問題がずっと続いて、最後の方にはこれは何でしょうね、弥生時代から古墳時代の土器ですね、こういうものも展示される。これ継ぎはぎになっているのは、もともとはバラバラだった
という、バラバラだったものを復元して、ね、欠けている部分を石膏を流し込んで固定している。
大体、ね、地中にある土器っていうのはこういう形が、こういうことが多いんでしょうね。
そうですね、貝塚、例えば縄文時代の貝塚であればゴミ捨て場なので、
あ、そうか、
基本壊れてしまったから捨てるという。
あ、そうですよね。でそういうたくさんある中から破片を集めてきて、これとこれとはつながるのちゃうかということで、こうやって復元されるわけですね。
そうですね、
まあそういうことを知るだけでも大変な勉強になりますが、まあこれもまたクイズで、どういうことが問われているか詳しく見ていると問いに答えることができるというのが、今回の展示の特徴だろうと思います。まあいつものようにとっても古い時代の文化資材、考古資料が辰馬考古資料館青木さんの企画と、まあ、整理によって展示されているわけです。まあそういった貴重な資料に触れることによって、何千年前の日本の、あるいは韓国の中国の方々の生活を知ることができる、それが今日にどうつながっているのかということも深く考えさせていただくことができるというのが、この辰馬考古資料館の特徴だと思います。ぜひお越しください。これいつまでやってらっしゃるんですか？
9月4日まで開催しております。
夏休みの宿題を、解いてみたり、あるいは自分で自主的に人間の歴史を知ろうということで勉強される方、お父さんやお母さんとご一緒にお子さんが来られるのをとっても楽しみにお待ちになっていらっしゃる。どうぞお越しいただきたいと思います。関連の授業で何か特別のイベントはありますですか？
8月の28日に朝10時半と、昼、夕方3時から展示解説を行いますので、
は
い、
今日私が聞いたようなお話を青木さんご自身がしてくださる。8月の
28日日曜日、
28日の日曜日、まあ8月夏休みの最後の日曜日ですね。朝10時とお昼から、
はい、3時から
と2回ありますので、ぜひお越しいただけたらと思います。今日は辰馬考古資料館に寄せていただきまして、謎解きによる資料見学ということで楽しませていただきました。青木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。